はい、こんにちは、坂本です。
こんにちは、野口です。
はい、今日はですね、起業家が必ずぶつかる5つの壁とその乗り越え方ということでですね、起業してね、ビジネスやっていくとですね、いろんな壁がやってくるんですけれども、その中でもですね、特に大きな、代表的な5つの壁ですね、こういうのがぶつかるというところをですね、今回ピックアップさせていただきまして、それをどうやってね、乗り越えていけばいいのか、で、私たち自身もどうやって乗り越えてきたのかというところも含めてね、お話していきたいなと思います。
は
い、
そうですね。はい。で、ちなみにこの5つの壁というのは、我々ビジネススクールをやっているんですけども、そこの入学してですね、生徒さんが約2000名以上ですねいるんですけども、その生徒さんが、本当にぶつかっている、壁ですね、5つの壁、あとで出てくるネットがうまく使いこなせないとかは僕の場合は基本該当しないんですけども、生徒さんで該当するものですね。なので広く2000名のデータで基づいているので、広く一般的にぶつかりやすいものをピックアップしてお届けしていきますので、最後まで聞いていただけたらなと思います。
そうですね、はい。で、僕らもそうやってね、指導させていただいた、経験と、あと自分自身もね、経営者として、複数の会社ね、いろいろ経営してきまして、いろんな壁にぶつかってきまして、それを自分たちも乗り越えてきたっていうね、そういう経験も含めてね、お話していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はいはい。
じゃあ、その5つの壁なんですけれども、今日お話するのが、まず1つ目が、集客できないと。
集客できない、
はい、この悩みは
多いですね。最多ですね、最初は。
最多ですね、特にスタートアップの段階とかですね。で、あとは2つね、あると思うんですけども、最初はスタートアップの段階で、そもそも本当ゼロからお客さん集めていかないといけないっていう段階ですね。そこのまず悩みと、で、あと、ある程度集まってきたんだけど、よりそれを拡大させていく、10から100にしていくというような感じで、より拡大していくためにも集客なかなかできないというような悩みがあったりしますんで、そこについてまずお話をしていこうと思います。
はい。
次が2つ目が、利益が残らないというところですね。はい、で、これも多いですね。
そうですね。こういう方もね、意外といらっしゃいますよね。お客さんは集まっているんだけれども、利益が全然残らない。
はい。
特に店舗経営の方に多いですね。店舗経営、はい、お客さんは基本的には日常、毎日来ますので、ですけど、利益が全然残らないと。
はいはい。
で、自分の手取りがもう本当に5万とか6万とか、10万、20万とか、アルバイトの方が全然いいんじゃないかというような方もいらっしゃいますね。
はい、そうですね。忙しいばっかりでね、なかなかお客さん、利益が残っていかないという、こういう悩みもありますんで、そこについてもね、回答していきたいなと思います。
はい。
はい、で、3つ目が、ネットがうまく使いこなせないという方ですね。これも非常に多い
です。そうですね。40代、50代、60代ぐらいの方ですね。はい、若い方はあんま少ないんですけれども、40代以上の方に多いですね。本当に、結構長年経営されている方でも、やっぱ IT ですね。ネット、IT の活用について悩まれている方いらっしゃると思います。最近はすごい活用しやすくなってますので、その、解決策あるいはヒントについてお送りしていきたいなと思います。
特に、ね、ネットその、特に集客とか、ね、そのお客さん集めたりとかお客さんに情報発信するというところで、ね、はい、どう使っていくのかというところで、ね、はい、解説できたらなと思います。はいはい。で、次4つ目がです、ね、組織化ができないと。
そうですね。
言ったんですね。これも結構悩みとして多いですよね。
そうですね。ここ結構境目になる壁ですよね。
ですね。
ちょうど、大気圏を抜けるというか、大きな壁になっている。一回人を雇ってみたけど、うまくいけなくて、結局一人に戻ってしまうような方もいらっしゃいますし、結構、厚い壁かなとは思いますね。
そうですね。やっぱりその、個人事業で終わるのか、それとも、その組織という、本当会社としてね、その事業としてなんか大きくしていきたいのか。
そうですね。
そういう部分にもやっぱ関わってくるかなと思いますので、そこについてもね、していきたいなと思いますね。はい。はい、で、最後が、その経営理念が見つからないと。いうところですね。で、これ経営理念っていうとあれですけど、その自分の事業の、ね、方向性とか、そもそも自分何のためにやってるのかっていうところですね。で、これも事業やっていくと途中で迷ったりします。最初はなんかねがむしゃらにやったりするんですけど、途中の段階でそもそも何のためにやってるんだろうというような形で自分の方向性が見えなくなるということ、これもよくありますよね。
そうですね。最初一人の段階だと自分一人でやってて無意識レベルに入ってるので、言語化、文字化する必要はなかったりするんですけども、その1個前の組織化できない、あるいは優秀な人が集まらないといった問題と密接にものすごく関わってきますね。 はい、
そうですね。なのでその辺についてもですね、お話していきたいなと思いますんで、
はい、
まあ、こういうね、まあ、5つの壁、集客できない、利益が残らない、まあ、ネットをうまく使いこなせない、組織ができない、はい、経理面が見つからないという、まあ、こういうね、5つの壁について今日お話ししていきたいと思います。
はい、
はい
じゃあ
ではですね、はい、じゃあ早速進めていきたいなと思うんですけども、じゃあ早速まず執着できないというところなんですけれども、
はい、
この辺どうでしょうか。
まずはまああれですよね、はい、ズバリ大きく2つの段階がありますよということですね、はいはい、
そうですね、
はい、まあ、まずおおむね大体まあ月商数十万円程度の方ですね、
うんうん、
イメージで言うと1から10にする状態ですね、うん、
はい、
まあ、1から10の段階で、もう1個がですね、もう片方がまあイメージで言うと10から100あるいは10から1000にしていくような、まあ、拡大していくっていうような状態ですね。まず全く全然お客さんが、まあ、本当に数人とか数十人とか、まあ、必要十分に満ちていない状態の人、あるいは、まあ、別に食べていく食っていくには全然問題ないけれども、より事業を拡大しようと思った時に、お客さんがもっと増やせないかなというような、まあ月商で言うとまあまあ、100万、200万、300万、あるいは1000万とか、
うん、
まあ、1桁、2桁増えていく段階のお話ですね。
うんうん、
これをちょっと順番にいきたいなと思います。
はいはい、で最初、まずね、スタートの段階というか、まずそもそもまあ一番最初、ゼロから、まあ、その10人、20人ぐらいのお客さんを集めるっていうところの段階なんですけれども、うん、はい、まあ、ここの、まあ、最初のね、まあ、一番大きなポイントとしては、やっぱその顧客心理ができ理解できない。
そうですね。
うん、これ結構やっぱ大きいですよね。
そうですね。そもそもまずあれですね、顧客心理が理解しようとしていないというか、それが必要だって分かってない方も本当に多いんですよね。
はいはいはい、
そもそもこう物とかサービスの販売で、
はいはい、
まあ、物のアピール、機能のアピールとか、はい、まあ、サービスの良さとか、はい、そういったアピールばっかりになってしまってて、はい、まあ、顧客心理、まあ、顧客心理というと難しくなってしまうので、まあ、簡単に唯一一言で言うとしたら、まあ、お客さんの最大の悩みって思っていただいたら、うん、まず最初は分かりやすいんじゃないかなと思いますけど、うん、そこを理解されていますかっていうことですね。何を販売するにしてもですね。
うん、そうですね。まあ、やっぱお客さんの、ね、悩みやっぱ理解しないと、やっぱりね、そのどう伝えていいのか、ね、何を提供していいのかっていうのも分かんないん で、やっぱ多くの方が最初はやっぱその商品、まあ、商品ね、一生懸命作ったりとか用意するのは、それは非常に大事なんですけど、そこに集中しすぎちゃうと、なんだろうな、お客さんがやっぱりそれを理解してもらえないというかですね、うん、そこのところがあると、どの印象でも伝わらないというところですよね、うん、やっぱりあるかなと思うん
ですね、
うん、
売り手にとってはまあ商品サービスありきなんですけど、買い手にとっては基本的にはまあ物自身が欲しいっていうのもあるんですけど、お客さんにとっては商品とかサービスって手段なんですよね、
うん、
でまあ、例えばじゃあカウンセリング販売しようと思ったら、カウンセリングを買いたいわけじゃなくて、まあまあ、例えば詳しくないんで分からないですけど、うつだったらうつを治したいとか、
はいはい、
あとは、まあ、英会話教室だったら英会話教室を買いたいわけじゃなくて、
はい、
英会話教室を通して、まあ、英語が例えばペラペラになるとか、まあ、人によってはニーズが違うので、まあ、英会話教室通ってそれ自体を、まあ、楽しみたいみたいなことだったりとか、あとは何がありますかね、まあ、パソコン教室とかだとしたら、
はい、
まあ、パソコンができるようになる状態を得たいのであって、はい、パソコン教室自体を買いたいんではないということですね、
はい、
その辺をこう理解して、
はい、
パソコン教室を販売するんじゃなくて、お客さんの悩みを、はい、まあ、単純に言うと列挙してというか、
はい、
洗い出して、
はい、
それが解決できますよっていうことを教えてあげる、お知らせすると、
はい、
いうところが必要なので、
はい、
お知らせするためには悩みを把握する必要がありますよということですね、はい、まあ、今ちょっと悩みと言っちゃいましたけど、まあ、悩みじゃないものももちろんあって、例えば、まあ、悩みと悩みじゃないもの同居してますけど、例えば旅行みたいなものとか海外旅行みたいなものを例えば販売しているとしたら、それはどっちかというと悩みというよりは、まあ、プラスのものなので、
うん、欲求のもの、
欲求ですね、
はい、
プラスの欲求と、まあ、マイナスの欲求、まあ、悩みを解消したい、まあ、マイナスからゼロとゼロからプラス両方ありますけども、まあ、基本的にお客さんの課題とか悩みとかを理解、まず、
うん、
しかも最大の悩みですね、
うん、
最大になればなるほど単価がアップしますので、まあ、軽い悩みだと、まあ、安くないとお金払ってもらえないですよね、
うん、
でも最大の悩み、強い悩みであれば単価高くなりますので、まずそこを理解しましょうということが一番ですね。
そうですね、
はい、
はい、 で、まあ、悩みね、そういう形で、まあ、悩みにフォーカスしていくっていうところすごく大事で、うん、であとまあその悩みを、ね、知る手段として、うん、まあ、やっぱちゃんあの、まあ、僕らはよくやってるのはやっぱそのお客さんのまあリサーチっていうのはやっぱすごくよくやってますよね、うん、はい、あのそもそもお客さん自身がまあどんなこと悩んでるのかっていうのをあの結構多くの人がその自分の頭で考えるっていうパターン、
ね、
うん、これすごく多いんですけど、
多いです
ね、うん、でまあ、もちろん、ね、考えるのも大事なんだけども、あの前段階としてやっぱお客さんにやっぱ本人に聞いていかないといけないっていう、これ非常に大事
ですね。比重で言ったら自分で考えるのは1か2で、うん、実際に聞くのは9か8か9かみたいな、
うん、ぐらいですね。でそんなに聞いた、うん、8か9聞いたやつをどう整理するかは、うん、まあ、自分で判断ですけど、うん、まずはいっぱいお客さんの状況とか、うん、ね、あの悩みとか仕入れるっていうこと、これ非常に大事ですよね。なんであのよく、ね、僕らもそのアンケートをあのやったりとかしますし、あとはやっぱりなるべくあのこれ直接お客さんと会った方がいいですよね。うん、やっぱりあの僕らは特に、まあね、ネットで集客とかも多いんで、まあ、ウェブでやっちゃうこともあるんですけど、でもウェブでやる前段階としてやっぱりリアルでお客さんと会うっていうのをよくやりますね、うん、まあ、
一番最大のリサーチはやっぱ懇親会かなと、はい、僕の場合は懇親会なんですけど、
はいはいはいはい、
どうですか、ね、
あ、いや、あの懇親会すごく大事だと思います。
そうですね、はい、うん、まあ、懇親会ですごい本音の悩みを、実はこう、うん、ここ分かんないんですよねとか、うん、ここうまくいってないんですよねとか、うん、それを知りたいんですよね、
うん、
あとはまあ僕らで言うと、まあ、この間、まあ、メールマガジンの勉強会やったんですけども、はいはい、まあ、そこで質問ですよね、
うん、
質問をいっぱい知りたいんですよ。あ、ここが分かんないんだ、うん、ここが知りたいんだ、ここが理解できていないんだっていうのが分かると、あなたこういうの分からないですよねとか、まあ、文章で、まあ、この辺悩んでませんか、この辺うまくいってないんじゃないですかっていうのを、まあ、列挙して、それが解決できますっていうだけで売れるようになるんですよね。なのでお客さんのこう、まあ、懇親会なり、まあ、例えば僕であれば勉強会っていうことでやりましたけど、人によってはまあお茶会っていうのをやってもいいと思いますし、
はい、
何かしら、まあ、一人一人一軒一軒営業マン系で、あの仕事されてれば一軒一軒訪問して、うん、ぜひあのヒアリングさせてほしいと、うん、よりあの役に立つのにヒアリングさせてほしいみたいなこととかで、はい、まあ、あるいは普通にご挨拶に来ましたみたいなところで雑談で聞いてもいいですし、うん、そういう一番の課題とか悩みとかっていうのをちょっと聞いていきたいですよね。
そうですね、まあ、そういうヒアリングのポイントは何に悩んでるのか、うん、何に困ってるのか、あとまあプラスの要求であれば何を欲しいと思ってるのかっていうところを、ね、まあ、あの聞き出していくっていうところですかね、う
ん、あとはまあそこが一番の根っこなんですけど、そこの周辺に、関連して、まあ、なぜ私の商品買ってくれたんですかとか、そういうところから、購入の動機とかが分かると、うん、他の人にも、要は買ってくれた人の動機が分かると、うん、あの他の人のそれをあの表現伝えていくことで商品が売れていくようになってくるんですよね、うん、なので買った購入してくれたきっかけとか、うん、購入してくれた動機っていうのを必ず聞いて、それを収集していきましょうということですね。
確かに、あとその他じゃない自分のところ商品を選んでくれた理由とかですね、そうすると自分の強みとかも、
う
ん、
そうですね、
自社の、ね、強みとかも見えてくるんで、うん、そこを明確にしていくってすごく大事ですよね。
そうですね、
うん、
あとはまあもう一個言うと、自分の商品とかサービス、あるいは自分のことを知ってくれたきっかけも知りですね、うん、知ってくれたと購入してくれたってのは全然違うので、
うんうんうん、
知ってくれたことと、購入してくれた、はい、きっかけや動機を聞きたいですね、
はい
はい、まあ、例えばうちのセミナールームで言うと、まあ検索広告、検索エンジン広告出しているので、どういうキーワードで検索されましたかって必ずスタッフの人にですね、電話での、うん、あのかかってきた時に必ず聞いてもらってます、うん、
はい、
そうすると、まあ、僕らが出してたキーワードではないキーワード、例えば貸会議室東京100名みたいなキーワードって思い浮かばなかったんですよね、
うんうん、
そのキーワードはもう普通に電話で聞いて、あの検索エンジン広告キーワードで広告出していくんですけども、それを単純にもう機械的に聞いたやつを何も考えずに素直に入れるだけと、でその広告が、うまくいってたら続けるし、うまくいかなかったら止めるだけなんですけど、幸いにしてすごいうまくいっていて、もうそのキーワードすごい一番反応のあるキーワードの一つになってますね、
うん、
普通に電話で聞いて載せてるんだけ、まあ、そういう知ってくれたきっかけ、
はい、
あとは購入してくれるたきっかけっていうのを知りたいですね、うん、2
つですね、
大きくはね、
はい、
うん、はい、
そこを知るってすごく大事ですよね、うん、あとまあリサーチでこれ結構大事かなと思ったのは、そのテスト販売っていうのがすごく大事かなっていうふうに思いますよね、あのやっぱその特に新しい商品とか、あのこれから出す商品とかであれば、あのやっぱりどういうふうに その、なんだろうな、あの売れるかというのが分からないので、うん、まずは一回ちょっと世に出してみる、うん、でそれがいきなり大きい感じじゃなくて、まず小さい形ですよね、うん、あの特に予算もあまりかけないような形で、うん、まず売れるかどうかを、試してみて、そこからの反応を見ながら、その商品の、まあ、オファーなり、伝え方というか、あの、まあ、メリットとかを、まあ、ちょっと変えていくっていうような形で売れる商品にして、である程度売れるのが目処だったら、うん、まあ、大きく広告予算とかつけて売っていくっていう形ですかね。
最大のリサーチはやっぱセールスなんですよね。販売してみるっていうことが最大のリサーチで、まあよくというか、まあたまにですけど、アンケート取る人がいるんですね。この商品買いますかとか、いくらだったら買えますかとか、まあ参考にはなるんですけど、実際に買ってくれるのは10人に1人しかいないですね。
あの買いますかとかね、これいくらぐらいですかって質問、意外となんかあんまり僕はね、ちょっとなんか、ちょっと中途半端な。
買ってくれて最大にで10人に2人みたいな感じですよね。で、みんなそれでなんか落ち込む人がいるんですけど、そんなもんなので、で、売ってみて、実際に買ってもらえたら、それがやっぱり最大のリサーチで、で、どんな人が買ってくれたのか、さっき言った、まあ、なぜ買ってくれたのか、まあ、購入のきっかけとか、それをまあ、さらにヒアリングしていくってことにはなるんですけども、まあ、セールステスト販売してみる、まあ、安い価格とか、モニターで安い価格で出したりとか、はい、そういった形で販売していくっていうことは必要ですね。
そうですね。だからまあ本当すごい人になるとね、もうなんだろうな、口頭で説明するだけで売っちゃって、うん、商品ないけど、うん、まず人に、まあ、知り合いとかに、うん、まあ、声かけて売ってみて、うん、で反応あるかどうかだけ見てみるっていうのもありますよね。
まあ、ちょっと違うけど、ビル・ゲイツなんか完全にそれですよね。あのソフトの OS を自分では持っていないのに先に売ってしまって、はいはい、
あ、そうなんですね。
で、まあ他のところから、まあ、仕入れたというか、
はいはい、買って、OS、買って、はい、あ、そうなんですね、
売却したという、
はいはいはいはいはい、ね、だからまあ本当にあのまずはあの口頭でもいいんで、うん、なんかその知り合いとかでもいいんで、うん、まず声かけてみて、うん、興味持つかどうか、
そうですね、興味あるかどうか聞くだけでも全然違いますので、
違います、ね、
それで口で感想言ってくれるんじゃなくて、おお、それいいねって、こう、なんていうんですかね、この感情が
動いてる。
動いたリアクションっていうんですかね、それを見ていくっていうことですね。
その辺を見ていくと、あの、まあ、この商品が売れるかどうかっていうのが見えてくるかなっていうところですかね。うん、
はい。
はい、
まあ、ね、はい、まあ、あとは、まあ、この辺は一言で言うと、まあ、マーケティングの根幹の根幹になるんですけど、そうすると勉強が幅広くなってしまうので、まあ、とりあえずはコピーライティングっていうことについてもっとより詳しく勉強したい人は学んでいくっていうのが、うん、まあ、ここの一番の解決策かなとは思います ね、うん、まあ、コピーライティングってライティングでついちゃうんですけど、はい、あの書くことっていうよりは顧客心理を理解することって思っていただいた方がいいと思います、
は
い、
うん、そうですね、はい、そこをね、あの、まあ、文章で伝えるのか、あとはまあ話して伝えるのかっていうところですけど、はい、まあ、どっちにしろ、まあ、お客さんがどういうふうにその、まあ、悩んでて、まあ、それをどう伝えてあげると、うん、その悩みを解決できるのかっていうところですね。そこが身についてくると、まあ、集客の問題っていうのは、まあ、解決してくるかなというところですね。
はい、
で次の
段階ですね、はい、まあ、10を100にする段階ですけど、はいはい、まあ、あの一旦お客さんが売れ、あの集まって売れるようになって、まあ、月商数十万円前半ぐらいまでいくと、うん、まあ、あるいは後半ぐらい、ものの単価によりますけれども、はい、行くようになってきたら、ここからはかなり簡単なんですよね、言ってしまうと、うんうんうん、で特にインターネットが出てきたのですごい、はい、まあ、正直簡単で、うん、まあ、商品1個だけだとあれかもしれないですけど、集客商品と収益商品、まあ、基本的には2つの、あの商品に分けて、お客さんを集めるための商品と利益を出すための商品に分けていくんですけど、うん、まあ、単純に言うと、まあ、そういったセールスプロセスをまず作りましょうっていう、お客さんを集めるための商品、売れ、ほっといても売れるようなものができると、もうそこはどんどん損してでも赤字でもいいから、あの売っていくというか広めていきたいんですね、うん、でその後に本当に買ってもらいたい、まあ、収益がある商品ですね、をやっていくということなんですけど、まあ、10を100にする状態というのは特にインターネットを使うとですね、広告をあの日本全国あるいはまあ世界に、ね、ですね、出していけますので、まあ、基本的なリスティング広告がメインになるかなとは思うんですけども、あの10から100にするのは簡単で、収益モデルですね、収益モデルが出来上がっていれば、僕が言う収益モデルが出来上がっている状態っていうのは、お客さんがまあ何人かずつかでいいから、まあ、毎月入ってくる状態で、かつ1人当たりのまあ平均の利益が分かっているっていうことですね。利益なので、まあ基本粗利っていうことでいいんですけども、まあ、原価、売上から原価引いた 金額が、まあ、1人2万円なら2万円とか、5万円なら5万円とかが分かっている状態ですね。まあ、この状態になっているとなんで簡単なのかっていうと、広告費いくらかけていいかが分かるからですね。例えばお客さん1人当たりの、まあ利益がじゃあ10万円出たとしましょう。10万円出たとしたら、まあ、本当は8万円とかでもいいんですけど、まあ最初怖いと思いますので、5万円ぐらいとかであれば広告費どんどんかけて、要は5万円入れたら10万円になって帰ってくるという状態なんですよね。なんで5万円1人当たりこう広告費引いても利益が残るという状態なので、こういう状態になっていたらどんどんどんどん広告費をかけていいんですね。で、まあ、分かりやすい例で言うと、5万円預けて、まあ、その商品が売れるまでの段階なので、まあ、3ヶ月後に5万円預けて3ヶ月後に10万円になって帰ってきます。まあ、厳密に言うと広告費は減ってしまうので、5万円預けて、まあ、なんていうんですか、5万円預けて違いますね。5万円預けて、まあ、売上でまあ10万円になって帰ってきて、まあ、利益がどんどんどん毎回、まあ、3ヶ月商品販売してなんかかかるんであれば、まあ、3ヶ月で5万円ずつ1人やると利益が増えてくるので、もうそこって10人でも20人でも30人でも増やしたいですよね。なので、まあ、あとはもう広告費を入れればいい、どんどん入れていけばいい状態になっていくので、ここは実は結構簡単なんですよね。なので、まあ、収益モデルですね、お客さん1人当たりの利益がいくら出るかちゃんと計算をしてですね、あとは集客商品と収益商品、まあ別に最悪別に分けなくても大丈夫ですけども、一番はお客さん1人当たりの利益、決算書ですね、持ってきていただいて、1年間の利益ですね、でお客さんの数ですね、割れば計算ですぐパッと出ますので、そこがプラスになっているようであれば、実はどんどん広告費に投入していけばいいっていう形が実は出来上がってるんですよね。はい、
そうですね。なんでそこのまあモデルですよね。そこをやっぱ、できてないとなかなかね、さっきその集客商品と収益商品って言いましたけど、まあ、理想はやっぱ分けた方が、
まあ、理想はいいですね。
いいですよね。なので、
あるいはまあ物によっては分けてなくても継続系の商品であれば、うん、まあ、例えば月額5000円とか、うん、まあ、集客商品がその場合は1ヶ月無料試しで、うん、でまあ収益商品が毎月の継続課金みたいな形にはなってくると思いますけども、
ね、
はい、
うん、
まあ、あとは場合によってはまあ飲食店さんなんかでもなんか特別のメニューで特別のなんかチラシキャンペーンというか、まあ何ですかね、ステーキ半額とか時々出して、でお店に来てもらってリピートしてもらう仕組みですね、まあスタンプカードなんでもいいですけども、リピートしてもらう仕組みを作って、そういう状態になっていると、まあ、どんどん広告費をかければいいということですね。
そうですね。
まあ、具体的には生誕院さんとかやっている方とかは、まあ最初から回数券とかうまく販売されている、うん、まあ、クライアントさんがいらっしゃって、うん、まあ、そこで広告費どんどんかければかけるほど、もうそのお店は収益上がってくるような状態になっているという方もいらっしゃいますね。
うん、そうですね。そういうちゃんとモデル出来上がると、そういうキャンペーンとかの効果も出てくるっていうところですよね。うん、
はい、
うん、
あとはまあこう広告費かければかけるほど利益上がっていくんですけど、後で話しますけど、今度自分一人で忙しすぎて手が回らなくてお客さんこれ以上来ると困るという段階があると思いますので、それをまたちょっと後で話したいなと思います。
そうですね、ここもまた一個ね、はい、結構キーポイントになってくるというかね、はい、はいはい、という形ですかね。はい、
はい、
はい、